田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。どうもー、チャレンジャー高田です。
はい、ランタン星です。
そして今日もまたゲストが来ております。
はい、ゲストは、どうぞ自己紹介お願いします。
阿部陽子です。
あ、やっぱおとなしくなっ
ちゃう。こんな、まあいいや、はい、
ちょっと言ってくださいよ。
言い切りましょう、言い切りましょう。
こんなテンションっていうのは、はい、ちょっと知らなかった。
あ、柿内さんと全く同じこと言ってましたね。
はい、はい、阿部陽子さん、はい、陽子さんでいいですか。
下で、
はい、じゃあ陽子さんで、はい、
あの柿内さんのお友達ということですね。
そうですね。
ご紹介があったというよりは僕と阿部陽子さんの方が先に実は友達で、その後柿内さんを紹介してもらってみたいな形だったんですけどね。
柿内さんこの間ゲストで出てもらったイラストレーター
の方です。はい、あとじゃあちょっと軽く自己紹介をお願いしていいですか。
自己紹介ですか。
はい、なんかまあ言いたいこととか。
言いたいこと、
別に自分のことですよ。
自分のこと、
はい、
自分のこと、そうですね、ちょっと困りますね。
あ、特にない
ですか。関係性、星君との関係性とかを、
う
ん、
そうですね。じゃあ
まずは、
まあ、昔、その昔、
その昔、
はい、
あとある合唱団、
合唱団ですね。
で、うん、まあ、一緒に歌っていて、
はい、
まあ、隣に立ったり立たなかったり。
なんであの合唱団の中で仲良くなったのかがよく覚えてないです。
いや、それは運命、
運命。
まあ、縁があったってことで。
ドキドキしちゃいますね、これ。
ちょっと行ってみたっていう。
あれは本当に年齢幅が広い合唱団でしたよね。下から上まで、おばさんとかまでいて、
下はどれぐらいから、
下が加減が俺ぐらいだったんですよね。で、まあ、下の方でやっぱり若い人同士つるむみたいな感じで仲良くなってってことですかね。
どんぐらいなんですか、全部で
100、200。
うわ、そんなに。あ、でっかい。
150。
そうですね、プーランクとかやりましたね。
懐かしい。
すごい難しいのやりましたね。はい、
ちなみに今日も井の頭公園で収録しております。
そうですね、前回に引き続き。
さっき多分電車の音が入ったのかな、どうなのか、ちょうどね、井の頭線の、
はい
はい、
前もゴールデンウィークはまだ入ってないのかな。
でも前は入ってなかったですね。
入ってなかった。いや、今日も相変わらずすごい人出ですね。はい、
ということで、あ、で柿内さんとの関係みたいな。
そうですね、そっちは、
はい、まあ、
それはですね、まあ、本当に人生の半分以上一緒にいるような、
人生の半分以上、
まあ、最初の付き合い、
はい、
中学校からの
付き
合
い
で、
はいはいはい、
部活が音楽部で、まあ、合唱をやっていて、うんうん、本当に中1の時から今までの付き合いです、ね。
はい、長いですね。
なあ、長いです
ね。腐れんってや
つ。腐れんですね。
はい、今日の収録始まる前ね、吉祥寺の陽子さんおすすめのおしゃれなカフェっていうんですか、喫茶、なんていうんですか、
ユッカっていうカフェですね。
そこでちょっとね、あのディナーを。
ディナーじゃない、ランチでしょ。なんでそこ間違えるんですか。
ランチをね、うち言い慣れない言葉を使ったもんだから。ボロが出ちゃいましたね。
高田さん、ああいうおしゃれなバーとか行かないでしょ。バーじゃないや、カフェとか行かないでしょ。
全く行かないですね。
めっちゃ知ってますから。
いやいやいやいや、
もう僕なんかいっぱい教えてもら
ってます。ちょいちょい、
はい、ちょい。
まあ、そこでちょっといろいろ話してたんですけど、うん、その柿内さんが自分の一番自分の人生の中で喋った相手みたいな
じゃないかな
とおっしゃってましたよね。あ、そうで、であの前の放送、柿内さんゲストの回の放送を聞かれた方は分かると思うんですけど、まあ、めちゃめちゃ柿内さん おしゃべりというか。
そうですね、もう喋ってましたね、ガンガン。
スイッチ入っちゃうと止まんなくなるようなタイプなんですけど、でそういう話をしたら、そうなんですかって
陽子さんが言うんですよ。
私とあの柿内さん喋ってる時はもうカッキーが毎回聞き役ですよみたいなこと言ってたんで、
まあ、毎回じゃないけど、まあ、うん、
うわ、どんな
どんだけ喋ったっていうね。
2人でスイッチが入るので、
あ、
2人とも入
っ、2人とも入っちゃう、うん、でも2人とも入ってるのに大体陽子さんの方が喋ってるって言うんでしょ。
うーん、
そうでもない、
うーん、まあ、そうか。そうかもしれない。
今日は放送楽しみですね。
2人両方連れて行きたいね。
そうだ
ね、いつかね、今度。
あ、でもなんかちょっと柿内さんに、そう、今度陽子さんがゲストに出るみたいな話をしたら、うんうん、
はいはい、
だからその柿内さんも出てくださいよって言ったら、うん、でも陽子に、うん、あの来ちゃダメみたいな風に言われたみたいなこと、
あ、言ったかもしれない。いや2人で本当に
出るんだったらね、ともかくね、
そうそうそう、いやいやいや、そうそう、それもあるけど、うん、2人で 出ちゃうとこう周りが見えなくなっちゃう。そうね、
もうなんかいいっすか、あのね、星くんと高田さんの放送じゃなくなっちゃいますよみたいな、食っちゃいますよみたいな。
そういうことか。
ずっと喋って、
まあ、だからね、今日の放送で、あ、なかなかこいつやるなってなったら、今度はじゃあお二人で、かけさんと陽子さんとお二人で、
そうですね、もう二人でやってください、気まぐれ。僕ら出なくたってよくないですか。
ねね、一応気まぐれっていうのをね、うん、合言葉にやってますから、
それだけだから
外伝みたいな。
そう、もうあとあのバラしちゃいますけど、その柿内さんと陽子さんは2人で昔ラジオをやって、
あ
ー、あのテープでラジオを吹き込んでやってたんですよね。
やってましたね。
どんなことやってたんですか。
高校の時に、
はい、
あのその元々あの合唱部というか音楽部で2人で中学時代やっていて、高校はちょっと入らなかったわけですよ、いろいろ、
はいはいはい、
それで私は部活にも結局入らなかったので、こうそれまで中学の時にすごく部活にとても入れ込んでいて、
はい、
でやることがなくなってしまったというか、すごくそのぽっかりして
エネルギーの行き場が、
うん、場が、うん、でもなんかこうちょうど10代の、まあ、後半でいろいろ考えたりとか、はい、する時期だったので、
うん、
エネルギーはある、うん、だからなんかそれがこうラジオに向かった
わけ、発散する場所を、う
ん、なんでラジオに向かったんですか。いろいろあるじゃないですか、やっぱり。
あ、あでもね、多分ねラジオはラジオっ子というか、もう小さい時から割と気づくとそばにあったというか、
ラジオが、
うん、なんかいろいろ、うん、小さい時からこうそばにラジオがあって、それが流れてそれに合わせて踊ったりとか。
踊ったり、
小さい時ね、
はいはい、
小さい時、幼稚園とか、は
い、高校生くらいですかね。
いやいや、そんなそこまで大きくないんだけど。とかいろいろなんかラジオ、まあ、いつも聞いてるラジオ番組とかがあって、それにこう投稿っていうか
手紙出したり、
うん、なんかこう作文を小学校の時に出して、なんかこう日曜日にいつもやってるラジオで、うん、で親がなんか出したらみたいになって、で日曜日のなんかお父さんとこういうことして遊びますみたい なんか話を出したら採用されて、うん、でなんかちょっと電話で出るみたいな。
電話出演、
そうそうそう、なんていうの、ラジオ そのナビゲーターの人と電話越しに話したりとかいうのがあったりして、でなんか結構、うん、ラジオは
身近だったって、
うん、ラジオドラマとかも中学校の時聞いたりとか、うん、親にこういう面白いの今やってるよとかって言われて、そこから聞いたりとか。
親も結構ハマってるっていうか、みんなラジオ好き、家族が。
そうかも、なんか寝れない時とかラジオ深夜便とか、なんかこう NHK とか、うん、割と聞いてたっていうの
は。高田さんもラジオ出たんじゃないですか。
僕も、うん、爆笑問題さんのラジオにハガキをよく投稿してて、
はい、投稿してたんだ。
採用されたりとか、一応その日の最優秀作品みたいなのに選ばれて、爆笑問題クオカードっていう、
ク
オカード
もらったりとかね。あとバナナマンさんのラジオに僕も、電話出演して、はい、
あそれは全然素人というか、
そうですね、はい、学校の教員やってた時なんですけど、
あそんな時出たんだ。
あとこれ一番すごいのが山田久志のラジアンリミテッドって、はい、あの番組が僕は教育実習で実家の広島の高校に帰った時に、うん、そこの高校に、うん、そのラジアンリミテッドの生徒がすごいファンの子がいて、なんか言ったらじゃあその学校で収録するよみたいな感じになって来たんですよ、でその時にその生徒高校生に DJ 体験してもらおうみたいなコーナーがあって、ほんでじゃあじゃんけんで勝ったやつが DJ 挑戦しますみたいな感じになって、でそのじゃんけんに僕も参加したんですよ、教育実習生として行ってたんですけど、そしたら僕勝っちゃって、
うわそこダメだろ、勝っちゃ
勝っちゃって
でラジオのリミテッドで一応 DJ として、
やったんですか、
メロディーさんっていう、うんうんうん、あのアーティストの方が一応ゲストに来て、うんうん、その人にいろいろ引き出してるみたいな、どうなったりとかね。
なんか陽子さんの話のまま、なんか高田さんに言ったら高田さんの話になっ
ちゃう。まあまあまあ、
そんなみんなラジオにラジオには何かとあったってことなんですね。俺が一番ラジオに何もねえんじゃねえかと思い始めたわ、もうまあそんな感じなんですね。
ラジオ、
じゃあ、あの 今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、お便りが来ているのでそのお便りを読みつつ、はい、まあ、なんかね、陽子さんとも話をしていこうと思います。
はい。
はい、まずは、これはラジオネーム、サソリ座の男さんです。2回目の配信聞きました。あ、これちょっとタイムラグがあるので2回目の配信が終わった時点で来てるメールですね。
はい、はい、
1回目とは違いゴールデンコンビ、カッコトリオ復活ですね。東野さん、プータンからのお便り期待しています。これからもこのノリを期待しています。満足大国日本第2弾ということで、満足大国日本ですね。定額給付金で格安3泊4日北海道ツアー、カッコ55キロ。これはちょっとどういう意味なんでしょうか。
はい、
ちょっと聞いちゃってるんですよ、メールの。
キロだから多分丸なのかな。1000倍するってことなのかな。だから5万5000円ってことじゃない。
5万5000円。あ、なるほどね。5万5000円、分の人分の、まあ、1人5万5000円ってことですかね。
はい、
に行ってきます。5月に定額給付金が入るので、旅行者のウェブで格安ツアーを発見し即予約。私のようなおめでたい人間がたくさんいれば景気はすぐに回復しますとのことですね。
サソリ座の 男
さんです。はい、
これおそらくねうちの父親だと思う。っていうのが、
これが、
まあ、うちの父親ね、すごい真面目な人で、はい、冗談とか全く言わないんですけど、うちの親父の唯一の持ちギャグが、家族でカラオケ行った時に三河健一のサソリ座の女をかけて、いいえ私はサソリ座の男って歌うっていうのがうちの親父の唯一の持ちギャグなんですよ。そう、本当サソリ座なんですよ、うちの。11月生まれで。
じゃあこれ使っちゃったじゃないですか。唯一の持ちギャグを。
そうですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあ行くみたいですよお父さん、北海道ツアー。
そうなのか。
足にする。
いや、楽しんできてください。
定額給付金、何定額給付金、満足大国なんで別に だからどうしようってことじゃないんですけど、定額給付金はどうしますか。
あんま考えてないねえって言ったら終わっちゃうのかな。
ほら、1万2000円
だよね。
あ、でもいろいろ申請がね、
めんどくさいですよね。なんか僕ちょっと引っ越したし、
はい、
引っ越しつつ、4月1日の時点じゃなくて、何月だっけな、その何月の時点でどこにあるかで、その違うとこに行かなきゃいけないとか、その市役所とか区役所とか、それでなんかちょっとよく分かんなくなってるんで、もらえるのかな本当に。
いや、これでも、ね、これでもなんかおそらく俺思うんですけど、うん、その住民税とか、うん、そういうの払ってないやつとか、申告してなくて払ってないやつとかいると思うじゃないですか、うん、思うんですよ。だからこの定額給付金を払うための申請の書類を出させることによって、あ、こいつ住民税払ってねえぞとか、そういうのをチェックするために、わかる、罠なんじゃねえかなって俺これね思ってるんでね。
もらいくんですか。
いや、僕はなんか罠に引っかからないために、いやいや
本当に。
そうじゃないか、俺結構本気でそう思ってるんですけどね。
いや、でもありえそうですね、うん、っていうか、そのなんかわからないでしょうしね、うん、なんか何も言わなければ、どこまで追っかけてくるんですか。その追っかけてこないですよね、で払ってないのとかって、でなんか後から何かが受けられないとか、うん、保険に入れないとか、そういうのがあって、これ入ってないから、払ってないから入れませんよってなった時にしぶしぶ払うみたいな仕組みじゃないですか、なんかいろんなものが。そういう感じのものを知らせるのかな、ちょっと罠。
いや、でもこれね、昔アメリカですげえギャングのボスみたいな悪いやつ、うん、もう指名手配で警察追ってるんですよ。でも全然捕まんなくて、でこいつ捕まえるために、そのギャングのなんかその事務所みたいなところに手紙送って、うん、あなたなんかちょっと抽選でスーパーボール、アメリカのスーパーボールの観戦チケット、プレミアムチケットが当たりましたっつって、はいはい、ぜひいらしてくださいっつって送ったら、そのボス来ちゃって、そこで御用になったっていうことがあって、ちょっとそれとね似たものを感じるんです、僕は。
似て似て。
ああ、なるほどね。そんなことしてねえよ絶対。いや、もしかしたら引きこもり対策とかかもしれない。
引きこもり対策、
とりあえず出させようと、まず外に出させようとね。 あ、まあ、ただ思いついて
るけど申請するたび外出るってこと。まあいろいろね、でもいろんなこと回んないといけないもんね、書類集めるのにね、源泉徴収票とか ね、 そういうの、
まあ、あの皆さんも素敵な、
そうですね、定額給付金ライフを
送っていただければ1万2000円で何をするんだと思って、はい、じゃあ次のお便りに行きたいと思います。ラジオネーム田舎大好きさんからのお手紙です。3回目のアップ拝聴ではなく拝見しました。アクセスを間違えたのかと一瞬目を疑いました。そうですね、柿内さんがイラスト描いてくれてちょっとホームページをリニューアルした後の話ですね。う
ん、これ柿内さんからのメール、
違います、田舎大好きさん、
ね、あ、田舎大好き
カッキー柿内さんのイラストに癒されますね。2人の特徴をよく捉えていてさすがプロですね。前回に続きユニークなゲストでお二人の幅広い交友関係を伺い知ることができました。これでファンがまた増えてアクセスも増加すること間違いなし。早速知人や友人に連絡しなくちゃ。今度地元のローカル FM 局に紹介しようかなって書いてありますね。はい、続きましてコーナーですね、うまいもののコーナーにお便りいただいてまして、私の田舎、絹が、笠岡ですか、
笠岡、はい、
はい、カブトガニまんじゅうという伝説のお土産があります。はいはい、味はともかくあの生きた化石カブトガニの形をしたまんじゅうなのです。今度田舎に帰ったら買って送りますので感想を聞かせてください。はい、というお手紙でした。
ちなみにこれも多分うちの親父です。そう、うちの親父笠岡出身で、はい、岡山県の笠岡市っていうの出身で、
はい、ありがとうございます。
どんぐらい使い分けてるんですか
ラジオネーム、はい、一緒じゃないっていうところがね。
うん、そうなんですよ。もし手の込んだことをね。
でもファンがまた増えていますよ。着実に、
そうですね、
リスナー数増えてますね。195人、
うわ、
もうちょっとで、まあ、この間100人でわーって言ってましたけど、もう200人いっちゃいますね。うまいもん、これうまいもんって言ってもあれですよね、うまいもんって送ってくれるっていうんで、
うん、
僕はカブトガニを膨らませてみたいんですけど、どうでしょう。
カブトガニ、
カブトガニで膨らませられませんか、ヨーコさん。顔がすごい頑張って無理って言ってる。全然これ今作った話じゃないですけど、僕前世カブトガニだと思う。
自分の前世が
思うんですよ。
うん、なんで容姿的に、
いや関係ないんですけど、
あ、
それはなんかちょっと今作った話みたいに思われてるんですけど、はい、別に何か理由があるわけじゃないですけど、結構いろんなところで書いてます。前世とか、なんか、
直感
です。なんとなくカブトガニな気がするんです。いや、もうダメだ、膨らまねえよ、これは。じゃあ、そういうのないですか？前世なんだと思いますか？
自分の前世？
前世。
それ人とかでもいいの？
人とかでもいい。
人よりも動物とか。
いや、別に人だと思うんだったら人でいいですけど。
前世。難しいな。
考えたことないですか？
考えたことない。
僕はなんで前世を考えてみようかなって思ったかっていうと、うん、なんか深田恭子が前世がいるからとか言ってたからです。
ああ、マリー・アントワネットだっけ、
うん、とかあれそうか、うん、そんなんです。前世は
涼子さんは、私もでも考えたことはないというか、うん、あんまり信じてはいないので。
あ、前世自体を、
そう、今世を精一杯生きる。
生きる精一杯ね。
精一杯。ちなみに三輪明宏さんは前世天草四郎時貞って言って
た、ね、おお、そうなんですか。
でそんなことよりも、僕は三輪明宏さんは自分の血液型を仏って言ってるんですけど意味が分かんない。
どういうことそれは。
すごいね、
もう超越してる
ってことなんだ。
うん、血液型とかじゃない。
それでも適当だな。はい、じゃあ、
はい、
メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大好きなんですね。はい、次のメールあと一つ読みたいと思います。角一優子さんからのお便りです。これ前出てくださった角一優子です。はい、気まぐれのお二人こんにちは。最近よく前の気まぐれを聞き返して楽しませていただいておりますっていうのは、多分ずっと前のバックナンバーって意味なのかな。
でしょうね。はい、
一応コーナー晴れのちくもりで声は気まぐれのコーナーは特に面白かったので、短くてもいいので復活してほしいなと思います。春は、恋バラですよね。ボサノバ調のあのジングル、やっぱり面白すぎますというです。 あれ気に入ってもらってるみたいですよ、うん、高田さんの恋愛事情なんてどうでもいいとかこっちは思ってやってどうでもいいって思いつつ
共演相手にそう言われたら立つてねえぜおい
思いつつもやっぱね楽しい楽しんでいかなきゃって、うん、あとラジオネーム、パツレツのピップピッパツピッあのジングルのリズムで読んでくださいって書いてあるんですけど、ちょっとこれ合ってるのかなこんな感じ。ラジオネーム、パツレツのピップピーパップスピのカールさんのお便りです。気まぐれの皆さんに、切なく甘酸っぱい春の恋の思い出話をしていただきたいと思うのですが、どうでしょう、ゲストの方にもぶっちゃけトークを期待します。だそうですよ。はい、じゃあ恋の話を、甘酸っぱい恋の思い出話をしてください。ようこさん、
お願いします。師匠お願いします。
いやそんな甘酸っぱい。
甘酸っぱい。
甘酸っぱいか。じゃあやっぱり甘酸っぱいと言ったら、
はい、
初恋ですか。
初恋いいですね。初恋は。
初恋は、そうだな、どこにしようかな。
ちょっと作ってるんですか今それ、
ね、いやあのどの時点で
初
恋とした方がいいのかしらって、
あまだ決めかねてるんです
か、まああの
決めといてください、まあ、それぐらい
小学校、
はい、
ね、やっぱり
小学校、
うん、小学校3年かな、
3年、初恋は小学校3年生、
そうそうそう、
お相手は、
お相手は幼稚園からの、うん、知り合いというか、まあ、友達というか同級生、
はい、うん、
なので今いつかなって、うん、まあでも、
あ好きになったのがいつかな、
そうそうそうそう、うん、まあでも小学校
3年生
3年4年ぐらいじゃないですかね、で手紙を出したわけですよ、私中学校で離れるっていうのが分かっていたので、
はい、
で手紙を出したりとか、なんか友達に頼んでチョコみたいな、
うん、
渡してもらうみたいな、それはもう離れてから中別の中学校行ってからとか、うん、割と長くこう行っていて、
うん、
でもなんかこう返ってこない、返事が
返ってこない、
うん、
こっちが好きですって言っても全く何もなくて、
うん、
まあ自然にこうね
離れて、花もなかったように、
そうそう、でもある時高校1年ぐらいの時に急にその人から手紙が来て、
うん、
それでおろおろっと思ったらなんかこう引っ越しますと、
うん、
だからちょっと裏にこう、あの当時はポケベルだったの、
ポケベル
でもポケベルの番号が書いてあって、
あ
で、まあよかったらみたいな感じだったんだけど、私はその時ポケベルを持っていなかった、
はい、
でやり方すらちょっと分かっていなくて、うん、あの入れ方みたいな、
ポケベルってちなみにあのいろいろあったと思うんですけど、うん、あの文字は出るやつですよね、さすがに
文字が出るやつ、
ピピってなったら本社に連絡しろっていう時代のじゃないです
か、ね、うん、文字がちゃんとメッセージが出るやつ、
はいはい、
それで分かんなくて、であの入れられなかったわけですよね、
うん、
それで、でもちょっと気にはなっていて、ちょっと立ってから返事を出した、
うん、
そしたらもう宛先不明、
切ない、
もうい
い
見もだえして
ました、切ねえな、
甘酸っぱい思い出がありましたね、
いや
それ以来
もう全く、
あでも一回あったかな、成人式の時、
はいはい、
あんまでもちゃんと喋れる、
あーもう満足です、ね、もうお腹いっぱいです ね高田さん、こういうの甘酸っぱい思い出ないんですか、
これでも前もしかしたらラジオで話したことあるかもしれないんですけど、はい、今何の笑いなんですか、喋るんだみたいな、
いやいやいや、大
丈夫ですか、
どうぞどうぞ話しちゃってください、
いやちょうど井の頭公園今いるんで、
はい、
あの思い出したんですけど、僕昔井の頭公園でなんかその公園お店がいっぱい出るんですよ、露店みたいなのが、うん、そんな感じでブルーシート引いて、あのお客さん座る用の座布団引いて、うん、来たお客さんに怖い話をするっていうお店をやってたことがあって、でその時に、まあ、来たお客さんとの、まあ、ちょっと、
はいはい
はい、
甘酸っぱい話、
甘酸っぱい、
はい、
話で、まあ結構ね見た目的に僕すごいタイプでちょっとテンション上がって、
どういうタイプ、
ですね、 ちょっとこう、あの
気になります
よ、オーガニックな感じの原色系の服とか。
それオーガニックって表現する
むしろさっきのカフェのね、店員さんみたいな、
そう、
ね、
そうオーガニック
っていう、ああちょっとなんか原色系の感じの、うん、
原色系の、
はい、あのすっごい
極彩色みたいなこと。
いや、極彩色がよく分かんないんだけど
すごいあのなんていうの
きらびやか、
きらびやかっていうか、なんていうの、あの、あの絵の具とかをそのまま出した色の組み合わせみたいな、
あかな、ちょっとだから、
濃い
オリエンタルな感じ。
あ、オリエンタル、
なんか全部が
繋
がってないからもう
東南アジアとかの感じというか、
はい
はい、みたいな感じの、
一番わかりやすかったです、うん、はい、
女性で、はい、女性ってか別に顔はあれですよ、日本人の、はい、あれですけど、はい、でまあそのこういう話する前に普通にまあ雑談というか、まあ、どっか来たんですかとかそういう話するじゃないですか、はい、でその時に結構なんかリアクションいいんですよ、すっごいなんかね僕の言ったことを笑ってくれたりとかして、そう、楽しい楽しいな、いい感じだなとかと思って、うん、で好きだなとかと思って、それでその時に、あ、じゃあ、怖い話じゃあしましょうかっつって、で僕が一番得意なとびっきりの怖い話をしたんですね、うん、そしたらそのまあ、オチ行く前までのこうくすぐりの段階で、うん、はぁみたいな、ものすごいリアクション、怖い話もリアクションいいんですよ、はぁみたいな言って、あ、これはいけるぞと思って、でオチのところをバーンって言ったら、はぁって彼女がはぁって言って、なんか僕のところバッて抱きついてきたんですよ。でも僕すごいウブだったから、彼女がわーって抱きついてきたらちょっと避けちゃって、ちょっとすごい気まずい感じになって
空をこう
空振っちゃって
漫画見てたな。
それでその前ね、その怖い話する前話してた時はすごい楽しんで絶対また来ますみたいなこと言ってたんですけど、そっから先来やしね、
甘酸っぱくして、甘酸っぱくしてどうにか
全然来やしねえよ
ちょっとどうにか甘酸っぱくして
期待させるだけ期待させといて
知りたいなんか高野さんちっちゃいよ、
ちっちゃいよ、ほんと切なかった。それでもなんか
それはでも
ビビっちゃったんですよ、彼女が来て
抱きつかれればよかったね。
そう、
されるがままになればよかった。
損じゃ損ですよね、
損、
別に抱きつかれたかったしね、うん、どちらかといえばねきっと。
いやでもじゃなんかね、え、こんな俺でいいのみたいな。
そんな余計なの？
そう。
余計る時にそれ考えてたの？
そうそうそう。う瞬間的によ。
体が動いちゃった。
もうそうそうなんですよ。もう染みついてるんですよ。ちょっと卑屈な感じが。もう女性のことは女性はみんな僕のことを心の中で笑ってるとか、今もそう思ってますよ。陽子さんは心の中で僕のことを笑ってるとかって。思ってんで、こう。今陽子さんが抱きついてきても多分すっと避けちゃいます。
女の子はいないんで可愛いと思うんですけど。
大丈夫ですって言われちゃいますけど。
急に抱きついたりはしないから大丈夫。
さっきの喫茶店での話なんですけど。
はい、
もう陽子さんは多分高田さんにとって5番目ぐらいに親しい女性との友達だっていうことになってますからね、もう
全然女性の知り合いないんで
柿内さん何番目ぐらいですか、ちなみに
柿内さん今3番目です
、4番目が気になる、
はい、4番目が気になる、同じぐらいの距離感の人なんでしょうね。
ちなみに1は僕の母親です
そう、俺は1番になるはい、そんなんでお便り、これからもどしどしお待ちしております、
はい、よろしくお願いします。